キリストよお越しください。弟子たちの中に立ち、復活の御姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。先日の木曜祈祷会で私たちは詩編14編より、主なる神のおられるところで正しい人々の群れが生み出されていくという学びをいたしました。その姿は今のこの教会のことをも言い表しています。私たちはイエス様という御言葉によって集められ、御言葉によって教会は成長させられていくのです。では御言葉によって成長する教会の姿を、私たち人間の目から見ればどのように映るでしょうか。それはすべての人がイエス様を見つめて、協力して、そして一致して働いている場所でありましょう。ところが教会の実態を見てみますと、どこの教会でも多かれ少なかれ、お互いの間に妬みや争いが絶えない状況なのです。そのことをパウロは、教会員が相変わらず肉の人だからですと理由付けしています。相変わらず肉の人で霊の人になりきっていないというこの実態は、私たちがこの世で肉を携えて生きている以上、この世を去る時まで続くのだと覚悟した方が私たちにとっては得策なのかもしれません。また、だからこそ私たちは日々霊の人になれるように祈りながら、自分の霊性を高めていく必要があります。パウロはコリントの教会が霊の人になることを妨げている要因として、偶像崇拝を挙げて、教会員が偶像礼拝に陥ることを厳に戒めています。この偶像礼拝の禁止は、主なる神の実戒の一番目に、あなたには私を置いて他に神があってはならないというのが歌われてますけど、もちろんパウロはこの実戒を遵守しているのです。ただし、パウロの口を通して語られるこの戒めは、肉の人に対するように具体的で身につまされることです。コリントの信徒への手紙1:3-6、私は上、パウロは、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神です。皆様、この聖句は暗記されている方も多いのではないでしょうか。私とはパウロ自身のことであり、この聖句は教会の成長を植物の成長に例えて語っています。この聖句は人々に何を語っているかといいますと、私、パウロやアポロといった人間に注目するのではなく、目には見えませんが働いておられる主なる神に注目しなさいということです。つまり、この聖句は私たち人間が人物崇拝という一つの偶像崇拝に陥りやすいということを指摘した上で、そうではなくて、見えない主なる神をこそ崇拝しなさいということを説いています。そして次の7節も同じことの繰り返しです。ここで新共同訳のに記されています、大切なのはという文言は、 元のギリシャ語原文にはない補足ですが、7節を直訳してみますと次のようになります。植えるものもなく、水を注ぐものもなく、あるのはただ成長させてくださる神だけ、というパウロのきっぱりとした自己否定の表明なのです。なぜパウロはここまで自己の存在を否定したのでしょうか。それはパウロがコリントの教会で私はパウロにつくなどと言われて人から偶像扱いされていたことにあります。パウロは人物崇拝の罪を重々承知していましたから、このように自らが偶像崇拝されることはもってのほかであり、許されざるべきことであり、主なる神が忌み嫌われることであることを知っていました。その上、この偶像崇拝の一員が紛れもない自分自身のこの存在であるということに思いを致すとき、パウロは自分の存在を消してしまいたいと心から願ったことでしょう。せっかく愛するコリントの教会に再びやってきて、その成長ぶりを喜ぼうと思っていたところに、偶像崇拝して分裂している人々の姿を見、さらにその原因が姿を現した自分自身にもあるということを知ったパウロは、まさに主の御前に悲しみと懺悔の思いを持って、植えるものもなく、水を注ぐものもなく、あるのはただ成長させてくださる神だけと申し述べたのでありましょう。偶像崇拝というのは私たちに絡みついてくる罪であります。偶像崇拝というのは仏像を崇拝しているといったような分かりやすいことだけではありません。例えば教会の中で知らず知らずのうちに信徒が牧師を偶像扱いし、また牧師も偶像扱いされることを受け入れてしまうといったようなことが起こり得ます。偶像崇拝は無意識のうちに私たちの思いに宿り、それは知らず知らずのうちに膨らんで大きくなっていきます。ですから私たちも今日のコリント書のパウロの口による戒めを自分たちのこととしてきっぱりと受け止めていく必要があります。さて今日の説教題は水の盛り始めですが、これは箴言の17章14節、いさかいの始めは水の盛り始め、裁判沙汰にならぬうちにやめておくがよいから取られています。この水というのも偶像崇拝の対象になりやすいものの一つです。私たちは私は上パオアポロは水を注いだなどという言葉で語られますと、ついその水の力とその清らかさに魅了されて、それを絶賛し、その水に対して賛美礼拝してしまうという罪に陥る傾向を持っています。それに比べまして、この箴言のいさかいの始めは水の盛り始めで語られる水のイメージはどうでしょうか。人間関係にひびが入って その割れ目からいつの間にか液体がにじみ出していて、そうこうしているうちにその割れ目が大きくなって、気づいたら大水が流れ出してきて、あっという間にそれに飲み込まれてしまったという情景を思い描くとき、そこにある水は人の命をも奪う海のような混沌以外の何物でもありません。つまり水というのは、私たちが手放しで称賛して崇拝できるものではないし、時には私たちが忌み嫌うものへとその姿を変えるのです。ですから私たちは決して水を偶像視せず、水をこの世における不可欠の一被造物として冷静に重んじていくといった態度で臨んでまいりましょう。この偶像崇拝の怖さは、私たちが偶像崇拝によって自分たちの思いをコントロールできなくなり、自分の思いが暴走してしまうというところにあるでしょう。それは私たちが思いによって罪を犯してしまうということに至ります。この思いによって罪を犯す、思いによる罪というのはどういうことか、そのことをイエス様は今日のマタイ福音書の箇所で詳しく述べておられますので、聞いてまいりたいと思います。イエス様は言われます。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。そして次に言われます。あなた方も聞いておる、いる通り姦淫するなと命じられている。しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。このようにイエス様は言われます。この殺すなと姦淫するなというのは、今日の週報にも記しておきましたが、どちらも実戒からの引用ですが、この実戒の戒めは私たち人間の行いの罪についての戒めです。一方で兄弟に腹を立てる、あるいはみだらな思いで他人の妻を見るということは、思いによる罪、思いの罪であります。イエス様はこの時、歴史上初めて私たち人間に対しこの思いの罪ということにはっきりと触れて戒められました。なぜならば、レビ記のような昔からの律法の世界では、この思いの罪を十分に戒めることができなかったからです。律法主義というのは律法学者たちが陥った一つの罪ですが、そこにはこの思いの罪をも律法によって裁こうとする的外れが潜んでいます。例えば農夫が落ち穂を残したのは果たして貧しい者や寄留者のためであったかどうか などといって農夫の心の思いに立ち入ることは、レビ記などの律法の条文によるだけでは裁ききれないことなのです。イエス様はそんな不完全な律法の世界に新たな御言葉を加えられました。そのイエス様の新たな御言葉というのが次です。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける、兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。そして次の、しかし私は言っておく、乱らな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。この部分が新たなイエス様の御言葉の部分です。ここでイエス様はしかし私は言っておくというふうに言われてますけど、これはこれから私が言うことは律法の書からの引用ではないという意味です。イエス様はこの時引用ではなく、ご自身の口から全く新しい律法の御言葉を語られたのでした。さてこの新しい御言葉というのは実に何と言いますか、生々しくて私たちの日常生活に即した戒めだと思われませんか。私たちは折に触れて腹を立て、そして心の中ででもバカとか愚か者とつぶやき、そしてまた淫らな思いを抱かないでしょうか。私たちはこの世を去る時まで肉の人として日常生活を歩むものですから、こういったことは避けて通れないのでしょう。イエス様もこのことを私たちに戒めながら、だからといってレビ記のように何々してはならない調の戒めで語られたわけではありません。イエス様はご自身も一度肉の人になられたのですから、そのイエス様の口を通して語られる御言葉は私たちに受け入れやすい律法であります。まさにエレミア書に書いてある通り、イエス様は私たちの胸の中に律法を授け、私たちの心に律法を記そうとされているのです。ではイエス様が私たちに新しく授けられたその律法というのはどういうことなのかを見ていきましょう。イエス様は私たち人間に兄弟に腹を立ててはならないとか、淫らな思いで他人の妻を見てはならないというようなこの否定的な律法の言葉遣いを用いて戒められることはありませんでした。その代わりイエス様は私たちに全く別のこと、あるいは反対のことを行うように勧告をされています。それは次のような御言葉によって言い表されています。まず一つ目、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。二つ目、あなたを訴える人と一緒に道を行く場合、途中で早く和解しなさい。三つ目、もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさい。四つ目、もし右の手があなたを つまずかせるなら切り取って捨ててしまいなさいです。このイエス様の4つの御言葉はすべて私たちに何々しなさいと言って行いを促す御言葉であります。ここに古い律法の語りである何々してはならない情とは正反対の大きな違いがあるのです。この積極的なイエス様の語り口は詰まるところ、汝の神を愛しなさい、そして自分を愛するように隣人を愛しなさいといういわゆる愛の律法に集約されるのですが、今日の箇所はそのイエス様の愛の律法の現場に即した具体例と言ってよいかもしれません。さてイエス様のこの4つの戒みを聞いて思わされるのは、どれもこれもとても私たちには重い言葉だということです。水が盛り始めた人間関係を修復するのは至難の業ですし、また右の目をえぐり出すなんて決して実行できることではありません。ではイエス様は実際問題、私たちに一体何を行いなさいと勧告をしておられるのでしょうか。それはすぐに分かることではありませんが、今日は一つの解き明かしをしておきたいと思います。イエス様は律法の語り口に加えて明らかに知恵の書の語り口を加えておられます。知恵といっても人間の知恵ではなく神の知恵ですが、その神の知恵は旧約聖書の中の箴言やそして詩編にも多く言い表されています。私たちは隣人を愛するとき、ただ情けによって愛するのではなく、知恵を使って愛することも必要です。パウロは知恵の御言葉を用いて教会員を諭し、愛しました。知恵の御言葉は私たちのすぐそばにいて、私たちの行いをその都度導いてくれることでしょう。私たちはそうやって知恵の御言葉と共に歩むことにより、肉の人であることをやめ、霊の人へと変えられていくことでしょう。それではお祈りを捧げいたします。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日は私たち兄弟姉妹のこの街道、あるいはそれぞれの場所においてあなたの御前に集められ、あなたを礼拝賛美することができます幸いに感謝します。あなたによって作られた私たちはあなたなしでは存在することができません。しかし時に私たちはそのことを忘れ、激しい思いに駆られて自分自身を消し去りたいと思ってしまうこともあります。どうかそんな私たちの思いをあなたの御言葉によって収め導いてください。あなたの知恵によって私たちが愛し合うことができるようにしてください。この教会が建てられてから111年の歩みをあなたが守り祝福してくださったことに感謝します。あなたによって集められ日々霊の人へと変えられていく私たちが常しえに 聖霊の親しき交わりを保っていくことができますように。あなたがおられるこの教会は次々に新しくされた人を生み出していくことがおできになります。私たちは肉の思いを捨ててますます霊の人となって御国へと続くこの教会のために働いていくことができますように。この世にあっては私たちの間に争い事が絶えることがありません。小さな行き違いが大きな戦争へと発展してしまうことも数知れず起こっています。私たちの手には負えない欲望や嫉妬の思いをあなたの御言葉によって清め解決してください。暗い絶望の淵から立ち上がることができる御言葉を私たちにお与えください。父と聖霊と共に一体であり世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。